帰りなさいませ。お外寒かったでしょ。雪も降ってきたみたいですし、さ、早く中へ。お家から町に降りるときは晴れていましたのに、ここ肩に雪が積もってしまっておりますよ。顔もおててもこんなに赤くなってしまって、お耳も真っ赤です。あ、冷たい。姉上の手まで冷たくなってしまいそうです。姉上の手、あったかかったですか。ではもっと暖かくしてあげますね。
お使い、いつもありがとうございます。姉上にできることといえば、苦労をねぎらうことくらいですけれど。しゅ、ぎゅ
ー。あ、またやってしまいました。あなたがお使いから帰ってくると、いつもこうして抱きしめてしまって、いつまでも立ち話をしていたら疲れてしまいますよね。そう？嫌でないのならよかったです。姉上、あなたを抱きしめているととても元気になれます。生きる活力がみなぎるといった感じでしょうか。今へ参りましょう。お夕食の用意も整えてありますから、一緒に食べて温まりましょうか。お待たせしました。今夜の献立は、五目ご飯に焼いたキジもも肉、野草のおひたし、山菜と一緒に鹿肉を煮込んだお吸い物になります。鹿肉には全身を温める効果もありますから、お外を歩いて冷えたお体もこれですっかり温まるはずですよ。あ、それでは一口目は姉上が食べさせてあげますね。お口を開けて。はい。どうでしょう、おいしいですか。そう言ってもらえてよかったです。あなたのことを考えながら、おいしくなるようにと作りましたから、頑張った甲斐がありました。たくさんありますので、いっぱい食べてくださいね。それじゃあ姉上もいただきます。いつものことですが、お使いへ行ってくださり大変助かっています。でも本当なら、わざわざ寒い中麓町まで赴く必要なんてありませんのに。こんな山奥ではなく、他の方たちと同じように町のうちに住めたらと。町へ行くにしても、姉上が行ければよいのですが。あなたはいつも気にしてないとおっしゃってくださいますよね。その優しい言葉に幾度も救われております。あなただけですから、姉上のことを理解して認めてくださるのは。ですが、私が町に行けなくなったのは、私が悪いのだと一番わかっているつもりです。覚えていますか？ もう何年も前になりますが、姉上の鬼の血が目覚めて、麓の町で人々を傷つけてしまったこと。いえいえ、決してあなたのせいではありませんよ。ですからどうか謝らないでください。あなたが、弟が里の子供たちにいじめられているのを見て知らぬ顔をするなど、姉上はとてもできませんでした。私は姉として当然のことをしたつもりですので、そこに後悔はありません。結果として鬼の血が目覚めてしまって、気づいたのは多くの方に怪我をさせてしまった後でした。そしてそれが町の方に恐れられてしまう原因となってしまいました。幸い誰かの命を奪うことはなかったのですが、私たち兄弟には鬼の血が流れているものの、あなたには権限することはありません。これは私たちの祖先が関係していることですから。私たちの母方の家系をたどっていくと、息吹の鬼にあたります。血のつながった兄弟なのに私しか鬼の血が目覚めないのは、これが関係しているのでしょう。女である私だけが先祖返りをしているのです。そんな汎用の私は、普通に暮らしている人にとっては恐ろしい存在ですから、もう気軽にお外を歩くわけにはいかないのです。姉上のことは気遣っていただいてありがとうございます。私、それだけでとても嬉しいです。ですが普通の人たちから見れば恐れる存在に変わりはありません。いくら言葉を重ねたとて、その印象を拭い去ることは難しいでしょう。姉上の頭に生えている角を見れば、嫌でも鬼だと気づくはずです。それだけで人々に恐怖心を与えてしまいます。それに加え、いつまた鬼の血が目覚めるかわかりません。こればかりは姉上もどうしようもありませんから。人々の目に触れぬ山の奥でひっそりと暮らすことが、私たちにとっても、麓の人たちにとっても良いことなのだと思います。麓の町までお使いへ行っていただくたびに思い出してしまうんです。こんな大変な思いをさせてしまってと。ごめんなさい、少ししんみりとしてしまいましたね。せっかくお体を温めようとしていたのに、これではかえって寒くなってしまいます。いけませんね。さあ、気を取り直してご飯をいただきましょう。